本日の聖書箇所を拝読させていただきたいと思います。本日はマルコの福音書15章33節から41節、マルコの福音書15章33節から41節、第3版の新約聖書ですと100-1ページ、第2版ですと93ページになります。マルコの福音書33節から、それではお読みします。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神どうして私をお見せになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアとまたサロメもいた。イエスがガリラにおられた時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。それでは本日の説教はイエスの十字架の死と題して、渡る牧師よりお願いいたします。
お祈りをしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、ふさわしくないものが御言葉を語らせていただこうとしていますから、今聖霊なる神様がしもべを清めてくださり、今日あなたの御言葉を聞こうと思ってこちらにやってこられたお一人お一人の心に、あなたご自身の霊が語りかけてくださるよう心からお願いをいたします。今私たちはあなたの御言葉の権威の前にひれ伏します。あなたご自身がどうぞ語ってください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日の聖書の箇所は、ついにイエス様が十字架で死なれた場面について記されています。今日もこのところから聖書の言葉をですね、味わいながら3つのポイントでお話をしたいと思います。それでは33節から一緒にですね、声に出して読んでいきたいと思います。33節、3、はい。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。12時というのはお昼の12時、正午のことであります。ですからこれは天変地異ということですね。普通ではありえないことが起こったということです。暗くなるというこの言葉、これはですね、神様の光が届かない場所ということを意味しています。ですからこの時間帯から、3時までの時間ですね、神様のご支配が届かない場所、すなわち暗闇の支配、サタンの支配の中にイエス様は 委ねられていったということ、そのことを表しています。それでは34節もご一緒に味わいながら読みたいと思います。はい。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。今日最初にこの言葉についてですね、ご一緒に考えたいと思います。このエロイエロイラマサバクタニというこの言葉はですね、アラム語が使われています。イエス様は当時アラム語ですねで日常会話をしていたと考えられています。そして詩編、今日一緒に読みました22編の1節でも同じ言葉、詩編の方はヘブル語で書かれていますけども書かれています。訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉であります。皆さんはこの言葉を聞いてどうお思いになられるでしょうか。なぜイエス・キリストはこのように叫ばれたのでしょうか。どうしてというその理由ですね、何のために、何の理由で、どういう目的でというのがこのどうしてという言葉の意味であります。皆さん考えてみてください。その理由ってイエス様が一番よくご存知ですよね。どうしてこんなことになったのかということはイエス様はその前から弟子たちに教えていました。それは多くの人のための贖いの代価である。自分は多くの人の罪を救うために、許すために、贖いの代価としてこのように十字架にかかって死ななくてはならないということを前からイエス様は弟子たちに語っておられました。ですからこの我が神、我が神、どうしてというこのどうしてという言葉はイエス様が本当に知りたくて聞いている言葉ではないことは明らかですね。よくその理由、このどうしてということをよく知った上でなおあえて語られた言葉であるということですね。皆さんはこの言葉を聞いてどうお感じになるでしょうか。この言葉は非常に問題の多い言葉なんですね。これまでのキリスト教の歴史の中でも本当に議論を呼び起こしてきた言葉であります。この後ステパノさんも同じように迫害を受けて石で打たれて死んでいきますね。そしてその後にもたくさんのイエス様の弟子たちが同じように死んでいきます。日本でも江戸時代にですね、27世人ですねが踏み絵、イエス様の絵が描いたこの踏み絵を踏むことはできないって言ってですね、貼り付けになって死んでいくわけです。しかし彼らはこんな風には嘆かなかったわけですよね。ハレルヤ、勝利の叫びをして賛美をしながら死んでいったわけですよね。なぜイエス様はここで嘆いたのか、なぜここでイエス様はこんな風に叫ばれたのか。ちょっとイエス様弱かったんじゃないか、弟子たちの方がイエス様たちよりも強かったんじゃないかというところがこの議論になるポイントであるわけですね。イエス様はなぜこんな目に遭うのか十分ご承知の上でなおこう叫ばれたわけです。それはなぜか、いまだにその理由は分かっていません。天国に行ってイエス様にね聞くしか私たちは分かりません。ただ 今日この聖書の箇所34節のこの言葉が私たちに教えていること、それはイエス様はここで明らかに神様から見捨てられたということであります。イエス様はここで確実に神様から見捨てられた、切り捨てられたということを経験したのだということであります。イエス様はこの時までですね、我が神我が神というふうには神様に向かって呼んだことはありませんね。先ほど司会者の方も言っていました、アバ父よ、お父さんっていうふうに神様に向かって言っていたわけです。しかしここで初めて我が神っていうふうに、ちょっと他人行儀なね言い方に変わっているわけです。イエス様としてはここは理性的に冷静に、ここは詩篇22編を一編を一節を語ろうと思って言った言葉ではなくて、本当に神様から見捨てられた、その理由もよく分かった上でなお叫ばれた叫びであったということを今日ご一緒に、味わいたいんですね。皆さんの中にもいろんな人に見捨てられた経験がある方がおられるかもしれません。また神様に見捨てられたと思う、そんな辛い経験をしたことがある方もこの中にはおられるでしょう。しかしイエス様ご自身も正真正銘、腹の底から神様に見捨てられたとこの時感じて、このように叫ばれたわけです。今日このところで聖書が教えていること、それはイエス・キリストは神様によって見捨てられたんだということであります。言い換えるならば、イエス様は神様との関係を断ち切られたということであります。十字架というものが何を表しているのか、ここにいつもね私示します。この十字架、この十字架が示していること、いくつかのことがありますけども、その第一のこと、それは神の子が父親から見捨てられたということを示しているということであります。イエス様は肉体の死ですね、それを悲しんでいるわけではないわけです。十字架での苦しみを悲しんでいるわけでもないわけです。人々からあざけられたり罵られたりすることを訴えているわけでもないわけです。なんでこんな苦しいんですか、なんでこんな目に遭うんですかとは言ってないわけです。どうして私を見捨てたんですかとだけイエス様は語るわけです。イエス様の苦しみ、十字架の苦しみのその本質、それは神様から見捨てられたということ、神様との関係の断絶であったということ、そのことを今日最初に覚えたいんですね。ところでなぜイエス・キリストが十字架にかかって神様との断絶を経験しなくてはならなかったのかということを少し考えてみたいと思うんですね。それはどうしてか、この前佐々木さんともねそのことを一緒に学びました。それは人間の罪のためであるということですね。私たちの罪のためにイエス様は神様との関係を断ち切られたんだということです。つまり言い換えるならば、罪というもの、私たちが犯す罪というもののその性質は、第一に神様と私との関係を断ち切るものであるということです。罪とは何かということ、一言で言うならば神との関係を破壊するものだということです。それは私たち人間関係の、人間対人間との関係も断ち切る、そういうものでもありますけれども、第一には私たちは神様との関係を壊すもの、それが罪の性質であるということです。それゆえに私たちの罪を代わりに負ったイエス様が、私たちの代わりに神様との関係を壊して くださったんだということですね。今日聖書からまず私たち覚えたいこと、それはイエス様は私たちの罪のために神様との関係を失ってしまったということ、神様に見捨てられたんだということ、それが十字架の大きな意味の一つであるということを今日最初にね覚えたいんですね。それでは35節36節も声に出してご一緒にお読みしましょう。3、はい。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。そばに立っていた人たちがこのエロイエロイラマサバクタニというこの言葉を聞いて、エリアっていうふうに聞き間違えるわけですね。そしてエリアが助けに来るかどうかを見ようというふうに言うわけです。この当時ですね、義人の苦しみ、義人が困難に遭うとき、迫害を受けるときにはですね、天からエリアがやってきてです、旧約聖書に出てくる人物なんですが、このエリアという人がやってきて助けてくれるという、そういう、まあ、迷信があったんですね。ですからこの時人々はこんな風に、まあ、思ったわけです。エリアっていうのは旧約聖書に出てくる預言者なんですけど、肉体の死を経験しなかったんですね、死なずに、天から火の戦車がやってきてですね、そのままエリアは生きたまま天に上げられていったと聖書に記されています。まあ、特別な旧約聖書の中での人物であるわけです。それがかなりこう神格化して、もちろん聖書の中にもエリアが来ますっていう予言があったのもあるので、そういうまあ迷信が生まれていたのだと思います。ここで彼らは全然見当違いのことを解釈するわけですね。どうして私を見捨てたのかという神様に対するイエス様の叫びをエリアに叫び求めているというふうに彼らは誤解するわけですね。海面に水ぶどう酒を含ませ、海面って私今回初めて知りましたけども、動物だそうですね、一番小さな聖書に出てくる動物の中の一つだそうです。そしてこれなんかスポンジみたいにこう水分を吸収するものだそうです。水ぶどう酒っていうのは前回も出てきましたけども、この痛みを和らげるための効果を期待されているものですね。ですからここで彼らはイエス様の痛みを少しでも和らげさせてあげようとしたのだと思います。このようにイエス様にこの水分を、水ぶどう酒という水分を与えるわけですね。ヨハネの福音書を見るとこのところがもう少し具体的に書かれています。それでは37節と38節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエス様が亡くなられた時に何が起こったのか、マルコはたった一つのことだけ記しています。それは神殿の幕が二つに裂けたということであります。神殿の幕というのは神様の神殿ですね。そこには聖所と至聖所というのがあります。そこを分ける仕切りの幕のことをこの神殿の幕というふうに表現しています。これ何言ってるかちょっとややこしい話して申し訳ないんですけども、イスラエルではですね、聖なる神様に面と向かって会うことはできないとされていました。よろしいですか。なぜなら人間は罪を持っているから、誰も神様と直接会ったら死んでしまうというふうに恐れられていたわけです。まあ、そういうふうに旧約聖書にも書かれていたので、神様に直接会うことはできなかったんです。ですから年に一度大祭司という特に選ばれた神様に選ばれた人がですね、みんなを代表してこの至聖所と言われているところに入っていくんです。そして人々の贖いをするわけですね。A さん B さん C さん、 こんな悪いことをしました、神様どうか許してあげてくださいということを取りなして祈るわけです。また神様から言葉をいただいて、 A さん、 B さん、 C さん、神様こう言ってたよっていうふうに取りなすわけですね。それが年に一度の大祭司の役割でありました。この大祭司だけが年に一度入ることができるようになっていた場所、それが至聖所と言われているところですね。聖所に至ると書きます。そことそうでないところを仕切っていた幕、これがこの神殿の幕ということです。なんとなく分かったでしょうか。それが2つに裂けたっていうふうに聖書は記しているわけです。このことは何を意味しているか、それはもうこの幕が必要ではなくなったっていうことを意味しています。つまりこれまでは大祭司だけが神様と年に一度、しかも生贄を捧げた後会うことができたんですけども、これからは全ての人がどんな時にもどんな場所においても自由に神様と出会うことができるようになったということをこの聖書の箇所は教えているわけです。そのことを私たちは当たり前のように今享受しているわけですね。私たちはトイレにいるときに神様と祈ることがあります。私たちは寝転びながらも神様とベッドの上で祈ることができますね。職場で働いているときにも神様助けてくださいと祈ることができます。当時イスラエルの人たちはそんなことは絶対にできなかったわけです。それができるようになったのはイエス様の死の後ですね。このイエス様が死んだ後、神殿の幕が2つに裂けた、言い換えるならば神様と私たちとの間を仕切っていた幕ですね、この仕切りが取り去られたということであります。イエス・キリストの十字架が成し遂げたことは何か、その第二のこと、それはこの神殿の幕を取り去ったということです。神様と私たちとの交わりを回復してくださったということですね。アダムとエヴァが最初に罪を犯して以来、私たちは神様との交わり、関係を損なってきたんです。それがイエス・キリストの死によって回復したということ、これがイエス様の十字架が成し遂げた大きな役割、目的であったということです。そして先ほど第一のポイントで考えたように、イエス・キリストは十字架で何を経験したのか、それはいいですか、神様と一つであったはずのお方ですね。神様と一つであったお方が神様との分裂、断裂を経験したんですね。神様に見捨てられたんです。神様と一つだった方が神様と引き離されてしまった、これが十字架です。それによって何が成し遂げられたかというと、これまで神様から離れていた私たちが神様と一つとなることができるようになったということ、神様との関係、神様との交わりがそこで回復したということ、そのことをこの聖書の箇所は私たちに教えているわけです。例えて言うならですね、イエス様は神様の実の子供ですね。本当の子供です。長男ですね。この長男を神様は感動したんです。お前なんかもう出ていけ、知らないっつって、もう絶縁だって、神様は絶縁したんです、イエス様。その代わりに全然赤の他人の子であった私たちを養子にしてくださったということです。お前を私の子にする、その代わりイエス様を捨てたということ、これが今日の聖書の箇所が教えているメッセージであります。十字架とは何か、それは神が一人子を捨てて私たちを選び取ってくださったということ、そのことを私たちに教えているものであります。有名な聖書の箇所をもう一度お読みします。ヨハネ3章16節にこう書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどに よう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は実にその一人子イエス様のことですね、一人子をお与えになったほどに、お与えになったというのは世に与えた、私たちに与えたということです。イエス様の側から見るならば捨てられたということですね。捨てられたほどに世を愛された。世っていうのはあなたのことですね、あなたのことです、私のことですね、全世界の人のことです。ユダヤ人だけじゃなく全ての人のためにイエス様は捨てられた、与えられたわけです。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。その代わりにイエス様が神様のとの関係を断たれたんだということです。今日皆さんにこのことをお伝えしたいんです。神様はあなたのことを、一人子を捨ててまでも愛しておられますよということです。神様はあなたのことをイエス様、実の子供よりも大事に思ってますよということですね。イエス様はあなた、神様はあなたのことを、一人子との関係を切り捨ててまであなたとの交わりを回復したい。あなたともう一度アダムとエバが罪を犯す前の時のように関係を取り戻したい、そう願っておられます。そのことを今日聖書から私たちは覚えたいんですね。皆さんにお聞きします。皆さんはこの神様のメッセージ、訴えに何と答えるでしょうか。自分の実の子を捨ててまで、切り捨ててまであなたと一緒に歩みたいと思っている、この神様のメッセージにあなたは何と答えるでしょうか。これ私が勝手に想像して言ってるのではないですね。聖書が今日ここで神様の言葉を聞こうと思ってやってこられたお一人お一人に語っているメッセージです、言葉です。僕が勝手にこういうこと言うと皆さんどう喜ばれるかなと思って言ってるわけではありませんね。聖書が今日ここの大聖書福音教会の礼拝に集われた皆さんに伝えたいと願っている言葉であります。私はあなたとの交わりを取り戻したい、それほどに自分の子供を捨ててまであなたとの関係を取り戻したい、そう神様はあなたに語っておられます。信じるかどうかは皆さん次第であります。最後39節お読みして終わりましょう。3、はい。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。聖書がですね、で記していること、それはたった一人イエス様を信じた人がいたんだっていうことをここで私たちに教えています。百人隊長というのはですね、100人ぐらいのその部下を統率するそのリーダーですね。この聖書の場面で言うならばイエス様を十字架につけるわけです。それを、阻害しようとする働きから守る、滞りなくこの十字架刑が終わって3人の人を処刑し終えることが彼の責任でしたね。ですから目を光らせていたわけです。現場監督であるわけですね、百人隊長は。百人隊長はもちろんローマの兵隊ですから、ユダヤ人ではありません。ですから旧約聖書についての知識はほとんどない人ですね。そしてイエス様についての知識もほとんどなかったと思います。噂で聞いている程度ではあったかもしれませんね。少し前に聖書に書かれているようにイエス様に茨の冠をかぶせ、上から頭で棒で殴りつけた、そのようなことを見ていた人かもしれないですね。どういう人か分かりません。ともかく彼にとってイエス様は最初は3人いる十字架刑につくその罪人のうちの一人としか見ていなかったと思います。その彼がここで この方は誠に神の子であったっていうふうに語るわけです。神の子というのは救い主という意味ですね。この方は誠に神の子、救い主だったっていうふうに認める、まあ、信仰を告白するわけですね。どうして彼はイエス様を信じたんでしょうか。皆さんどう思われますか。このイエス様をの十字架の場面にはたくさんの人がいたわけです。一番主だった人はこの祭司長、律法学者たちですね。イエス様を何とかして殺そうと願っていた人たちです。彼らには聖書の知識はたくさんあったわけです。でもイエス様を信じることはしませんでしたね。十字架から降りろっていうふうに言うわけ、罵るわけですよね。たくさんの群衆もいたと思われます。この群衆たち、イエス様の数々の奇跡を見てきた人たちですね。でも彼らもイエス様を救い主だとは信じませんでした。分かりませんでした。もっと言うなら弟子たち、イエス様の弟子たちでさえこの時イエス様がなぜ十字架にかかって死ななくてはならないのかは理解できていませんでしたね。だから逃げましたね。一人は裏切りましたね。たった一人、聖書はイエス様が分かった人がいる、イエス様を信じた人がいるということを記しているわけです。皆さんどうしてだと思うでしょうか。申し訳ないんですけども、私も分からないんですね。聖書にはこの答えが記されていません。強いてあげるなら、39節にイエスの正面に立っていたっていうふうに書いているところはですね、イエス様の前に立つっていうことを彼がしていたので、彼はイエス様を信じることができたのかなっていうふうにも思います。しかしその決定的な証拠は本当にここには語られていないと思います。ただ今日このところから最後に覚えたいこと、それはあらゆる人がイエス様を信じなかった、でもたった一人信じる人がいたんだということ。言い換えるならば、あらゆる皆さんの周りにいる人はイエス様を信じないかもしれない、でもあなたはどうしますかと、この百人隊長を通して聖書は私たちに語りかけているのではないでしょうか。多くの人はイエス・キリストなんて信じないと言います。今の私たちの世界もそれは同じです。しかしたった一人信じる人がこの中にはいました。聖書の知識は全くなかったけれども、ユダヤ人でもなかったけれども、イエス様を誠に神の子であったと告白する人がいました。あなたはどうですかと聖書は尋ねているのではないでしょうか。彼はなぜ信じたんですか。わからないですよね。イエス様が十字架から降りたわけではないんです。何か神々しい、ああこの人本当に救い主、神様の子なんだっていう何か偉大な力を表したわけでもないですね。何にもイエス様してませんよね。ただ打たれ、罵られ、苦しめられて十字架で死んでいったわけです。イエス様がしたことというか語ったこと一つですね。どうして神様私を見捨てたんですか。その一言を聞いてこの百人隊長は、ああこの人は誠に神の子であったと信じたわけです。不思議ですよね。この人が、神様がもっとなんかすごいこうなんか 神様らしいね、力を、御業を表して、ああ本当にこの人神様だったって言うなら私たち分かります。でもそうじゃなかった。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかというこの言葉を聞いて、彼はこの方は誠に神の子であった ったと信じるわけです。そう信じる人は少ないです。ほとんどいないでしょう。皆さんはどうでしょうか。この神様によって見捨てられて死んでいったイエス・キリストを皆さんは救い主と信じるでしょうか。それは皆さんが決めることであります。一言お祈りをしましょう。天のお父様、すべてをよくご存知の上で、自分が苦しみ、自分が見捨てられることで、多くの人が神様との関係を回復することができるということ、そのことをすべてご承知の上で、また生まれた時から十字架にかかることを目的として歩んでこられた方が、十字架で最後息を引き取る時に、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばなくてはならなかったイエス様のお気持ちを私たちは十分に知ることはできません。しかし私たちはこの百人隊長のように、その惨めで哀れで貧しくて見捨てられて死んでいったお方を私たちの救い主と信じたいと願っています。願わくばどうか今日ここに集われたお一人お一人が、この十字架のキリストを自分の救い主として信じることができるように、そして神様との交わりを回復することができるように、どうか導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。